皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。こんにちは。今月もね、11月後半に入りましたが、いよいよ冬の入り口が近づいてきましたね。空が高くて月が澄んで、そして夜が冷たい風さえどこか心地よく感じますね。こうして季節が進むたびに、今この瞬間を味わうことの尊さを感じます。さて、いつもの参りましょう。1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間に、それぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の時期は先週に引き続き立冬、冬ですね。もう冬がやってきましたね。そして気温が急に下がったので体調管理、くれぐれもお気をつけくださいね。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は金銭花咲くという時期ですね。水仙の花がね、香りを始める時期ですね。水仙は寒さの中で凛として咲く花、その姿はまるで冬の静けさにそっと微笑むようです。さて、今日のねラブホースイングスは、先週に引き続き素敵なゲストをお招きしております。友人の、歌手日高よしこさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よしこさんといえばもうね、もう長いお付き合いですね。
もう10年になりますね。
あ、10年になりますか。
うん、すごいね。
早いね。大牟田でね、
そうそう、再会して、
はい、で花のようにあるがままにもね歌ってくれたりとか、ラブホールシングスも歌ってくれたりとか。
ありがとうございます。
はい、こちらこそです。うん、そんなこんなで今日はね、日高さんといろんなお話をしてまいりますが、
はい、
よしこさんといえばやっぱりね、あの不思議な話が多いじゃないですか。
そうですか。大蛇にね、そう、出会った話、あれは私の人生の中で一番怖くて一番不思議な話ですね。はい、
そうですよね。
はい、
大蛇公園に行ってたんですよね、京都の。
そうそうそう、
ねえ、
う
んうん、その話を前回のね、うん、ラフォーシングスでしてもらった覚えがあります。
そうね、大木と思ってたら突然動き出して、ま、こんなある、こんな不思議なことをね、お化けとかだったらあるやろうけど、ね、大木と思ってたのが動き出した、そりゃびっくりしますよね。
なんかあのこう不思議なものって、うん、見えないものって、うん、こうど心の どこかで、
うんうん、
こんなん嘘やってふうに思ったりしませんか。
いや、そう、 UFO 見た時にありえないと思って、うん、何十年も誰にも話さなかったことがありますね。うんうん、
私もやはり
自分の中で信じられない、
うん、そういうなんか不思議なものを見た時に、
うん、
その時 あれって本当やったんかなって後からそう思うことってありますか。うんうん、
あります、あります。
ですよね。
うんうん、
私の場合はね、あのお地蔵さんを見たんですけど、
うん、
遠足の時にね、
うん、
でずっと山に登っていってる時、ずっとお地蔵さんがあるんですよ。もう何百体と、うん、
で
木の上にあったりとか、小さいものから大きなものまで、
うんうん、
でまあそれ後日行ってみたらなかったんですね。だからきっと あれはほんまに私見たんかなとか、
うんうん、
後でその見た自分を信じられないというかね。
もしかしてタイムスリップしたのかも、江戸時代に。
そうなの。
うん、
でも友達と一緒に遠足なので、
友達も見た
ん。それがね、
うん、
私も聞けばよかったんだけど、
うんうん、
何もその件については何も話をしてないんですよ。あそこにお地蔵さんいてるよねとか、そんな話もしてないんですよ。
それっておいくつぐらいの時ですか。
高校3年生の時ですね。
やっぱミサさんの周りにも摩訶不思議な
現象が、不思議なことありますよね。
うん、
後から考えるとあれっていうことはやっぱりありますけど、
うんうん、
その見た時に、うん、あ、これお化けやなっていうふうに思うこともあるでしょ、
うんうんうん、
思うこともあるんですけど、うんうん、後から考えるとね、
うん、
あれやっぱり夢見てたんかなとか、
うんうん、
あれはやっぱり 何やったんやろっていうふうに思うっていうことは、うん、その不思議なことを信じきれてないんかなとかね。
そう、不思議なことがあまりに不思議すぎて自分の中でそれを現実と認められないっていう部分があるんですよね。なるほどね、きっと、うん、
であとね、
うん、
例えばキーグランディング、この間もちょっと話題にしたんですけども、うん、きっとお話ししたりとか、
うん、
あとカラスね、
うん、
カラスとかシカとか、
うん、
こうコミュニケーションを取ったりとかしようとするんですね、
うんうん、
で分かるんですよ、やっぱ言ってることとか、
うんうん、
あのカマキリとかも、
うんうん、
私もうすぐ死ぬんだとかっていう風に言ってるのが分かったりとかするんですね、
動物の、
動物じゃなくてね、それカマキリでしたね、それは、
うん、植物とか動植物の、
うん、そうですね、
気持ちが分かる。
いや、あのね、うん、植物に関しては、
うん、
私は木なんですけど、例えば家に植わってる木にね、
うん、
こうお願いしたりするんですよね、ちょっと、うん、チリのママとお話ししたいから、
うん、
ちょっと伝えてとか、だからまあ 2,3 日したら連絡が来るとか、
あ、
そういうことが
一心伝心、木が伝えてくれたみたいな、
木が伝えてくれるっていうか、それをね、うん、何か昔本で読んだことがあったのでね、
うんうん、
だから気にね、割とねお願いしたりとかしますね、うん、お願いっていうか難しいお願いしないですけど、
うん、
今こんなことがあってこんなんで困ってんだけど、
うん、
解決するんかなとか、
うんうん、
そういうことを問いかけたりとかしますね。
うーん、
変な人やね、でも考えたら神社とか行って気に、
うん、
こんなことがあってさ、どうしようかと思ってんの。
だんだんミサさんが神の使いに見えてきました。
そういうことあるでしょうね。でもなんかそうやってこう聞いたりとか、
うん、
だからなんかこう答えが分かったりとか、
うんうん、素晴らしい、
そういうことってあるなと思うんですね、不思議なことってね。
うん、
まあそんな不思議なお話というか、よしこさんいっぱいあるもんね。それ後半でね、
はい、
ねほりはほりちょっと聞いてみようかな。、
はい、あんまり怖くないような不思議な話でいきましょうね。
そうですね。
はい、
はい
はい、
ラブフォーシングス、この後は CM を挟んで今日の楽曲、番組後半では歌手の日高よしこさんとの話でお送りいたします。さて、素敵な30分をお送りください。ラブフォーシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。さて、後半は今日もソルフェジオ周波数の BGM で後半スタートです。 C を 528Hz に調律したピアノで弾いた安らぎの BGM です。今日の音もね、 396Hz のサイン音が入った音ですけれども、ソルフェジオ周波数 396Hz の効果は罪悪感、トラウマ、そして恐怖心、不安からの解放を促すとされています。心に働きかけ、感情に安らぎを与え、自己解放をサポートすることで心身のバランスを取り戻し、生きる力を強化すると言われています。少しの時間、心をリラックスしてラジオに耳を傾けていただけたらと思います。そして今日聴いていただいた曲は Love for All Things。 これはこの番組のタイトルになっている楽曲なんですが、日高よし子さんに歌っていただきました。
いやーもう光栄です、こんな名曲を歌わせていただいて。もうこれなんて素晴らしい曲だろうって皆さん大絶賛されてます。
そうですか、はい、ありがとうございます。
なんかねテレビの番組の主題歌に、動物番組かなんかのね、主題歌に使っていただきたい。
そうですね、はい、この楽曲のレコーディングにはよしこさんのね、相棒の
伊藤静香さんが、はい、めちゃくちゃ素敵なコーラスで入ってくださってます、はい、
そうですね、
はい、本当に歌がお上手な方で、
はい、
声が素敵で、まあ、よしこさんだよ。いやありがとうございます。
本当にで、まあ、お二人で歌ってたら、なんていうかな、一人のコーラスというよりも、二人のデュエットって感じですよね。
本当ですね、もう本当なんか息もあって、いつもライブでね、はい、一緒にライブさせて、いつもライブで、
はい、
東京とか、はい、京都とかあちこち行ってます、
はい、ね、はい、そうですよね、はい、福岡も行ってらっしゃいますよね、はい、前ね。
それで今度ミュージカルのね、はい、糸を紡ぐ人魚姫、11月22日土曜日、
はい、
泉市の大阪府泉市の弥生の風ホールで出演させていただくんですけど、はい、静香さんもねいろんな役で、
そうですね、
はい、
はい、
出てくださいます。
歌も歌い、演技もして、
そうすごい ね、
本当にすごいなと思って、
うん、演技も上手っていうのを発見したんで
ね、本当ね、
本当今度2人でまたミニミュージカルでもやりたいくらい
本当ね、
はい、
まあ、私は今回ね、何も出演してないので、いつもこう見させていただく立場も、私の仕事はもう作ること終わってるのでね、作るじゃなくて見る方から見ても、やはりねなんかこうグッとくるものがあったりとか、入り込んでしまうっていうような、お話ですよね。
本当すごい、
確かにね、
素晴らしいお話なんで、はい、ぜひね皆さん、はい、いらしてください。11月22日です。
そして、はい、なんだ、南條幸喜さんとかね、
あ、そうそうそうそう、
はい、
ね、NHK の朝ドラの最多出演者だそうですね、南條幸喜さん。
そうですか、
はい、
南條さんともねお付き合い実は長くて、
あーすごい、
2005年6年ぐらいからかな、
はい、
ってことはもう20年ぐらい前からの知り合いなんですけども、
は
い、入川康則さんっていう役者さんいらっしゃって、私の父親役で一緒に共演したことがあるんですけれども、ね、
は
い、でその入川さんがいつもね私を連れ回してくださるんですよ、で水戸黄門の撮影に一緒に連れて行ってくれて、はい、そこで南條幸喜さんと知り合いに、知り合
ったんですけど、すごい、
南條幸喜さんその時悪役でご出演されてて、
はいはい、
でキンキラキンのね、こうなんていうんですか、お代官様のお洋服着てて、もうめっちゃ怖い顔してはるんですけど優しいんですよ、
いや優しいですよねすごく
もう、はい、そうなんですね、
あの恵比寿や恵比さんもね、はい、
そう、
大御所の恵比寿や恵比さんも出てきて、恵比寿や恵比さんです、
そう、はい、恵比さんの演技ももう声が通ってるから、
すごい、あのお二人はさすがですね、
さすがですよ、
もうセリフもあっという間に覚えられて、貫禄の力のこもらない、さらっと自然の演技でもほんまに勉強させてもらってます。
そうですよね、演技って言ったらやっぱ私はもう本当ねあまり上手じゃないんですけれども、
いえいえ、
もうそう考えると皆さんも主役のあゆみさんもね、もうなんて本人になりすましてるというか、
本当はい、入り込んで ね見事に演じられてますよね。
よしこさんもですよ。
そうですか、
終戦屋のおばちゃん
もうめっちゃ意地悪なおばさんの役で性格優しいから自分の性格を無視してめっちゃ怖く演技してます
あの社長さんとね、紡績工場の社長さんと喋ってるシーンがあるじゃないですか、
はい、はいはい、いやらしい女のおばちゃんのねほんまにもう
上手やなと思って
自分にない部分をいかに引き出すかみたいな
みんな笑ってましたもんね、
あ、ほんま、
笑いながら聞いてたから面白いなと思って、こんなおばちゃんおるよなみたいな感じでね、
なんかあの修也さんの方が今度あのベタベタ触りながら言ってくださいとかできるかなみたいな
ありましたね昨日の稽古ね、はい、まあ、そんなこんなでね、
はい、
お話は、
はい、
まあ、チェジュ島から来た、
はい、
あ、チェジュで海女をしていた、海女っていうのはね、海女さんの海女ではなくて、
はい、
海に潜る海女さんですね、
海女
の女と書いた
海
女さんのお仕事がすごく多いらしいです、チェジュ島の方はね、
はい、
若い方はそういう潜って海産物を取るというお仕事がすごく多いそうで、
はい、
でその方たちが日本に出稼ぎということで、
岸和田紡績工場の方にね、
はい、
出稼ぎに来られていろいろ、
はい、 ご苦労
されるお話。
そうですね。
でもファンタジーがあり、はい、そこの中に
そう、人魚姫のねアンデルセンの人魚姫の中のお話とこうリンクしてるという、
うんうん、
とてもなんかファンタジックなロマンティックなお話なのでね、うんうんうん、
はい、
見ていてもねほんわかジーンとするようなお話になってますのでね、うん、
はい、
ぜひあのあ足をお運びいただければと思いますが、
はい、チケットピアでね、はい、ご購入できます。
はい、
前売り3,000円、当日3,500円、配信もございますので、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、あのいらしてください、はい、
よしこさんにね会いに来てください、
はい、
そして、チケットの方はですねチケットピアの方からとそれとホームページの方から飛べるようにリンク貼ってますので、
はい、
ぜひ糸を紡ぐ人魚姫で検索をかけてみてください、
はい、
まあそしてね、よしこさんといえば何か不思議なお話、はい、ですが、
はい
はい、ちょっとね不思議なお話ないですか、
うん、そうですね、まあ、怖くはないお話だと、うん、その30年、私が30代の時の話なんですけども、実家に帰ってる時に、うん、必ず帰ったらお仏壇に、
はい、
お供えをしてお参りをするんですけども、うん、ご先祖様に、うん、私の父のお父さんが、
はい、
父が、
ね、
うん、12歳の時に亡くなってるんで、私は顔も知らないし存在も知らないんですよ、
ええ、
でもあおじいちゃんっていう認識があって、
はいはい、
その時ちょうどものすごい人生苦しんでる時だったんですけども、はい、おじいちゃんがそのお酒が好きだったっていう話を思い出して、ビールをね、
はい、
缶ビール買ってきておいて、それでサシでこう飲んで、
はい、
で悩みを聞いてもらってたんですよ、はい、どうしたらいいだろうっつって、うん、そしたら夜中に、うん、お仏壇からおじいちゃんが出てきて
もう漫画みたいな、本当に出てきた
もう映画になるよ、志村さんに今度こういう物語作ってほしいような。で私寝てたら仏壇からこう、足音がして、
はい、
階段登っていく足音がして、
はい、
あお父さんが来たんやと思ったら、
はい、
ガタって靴間を開ける音が実家にね、はい、帰って、
は
い、
なんと、
そして、はい、いつまでも入ってこないからなんでやろうと思ったら、
うん、
透明なものがスーッて入ってきたんです。
それおじいちゃんだって分かったんですか？
いや、それは分かんなかったんだけど、なんで分かったかっていうと、私の寝床、私寝てる私にこう赤ちゃんあやすように、
はい、
こう腕を伸ばしてこう抱きしめたんですよ、私のこと。で自分がその存在をね、
はい、
知ってたら、
うん、
ああおじいちゃんやって来てくれたんやって。で、
ね、
それでも怖いですよね。
怖いけどでも自分の身内だったら、
身内だったらね、
会いたいもんね。
会いたいけど、うん、私はお会いしたこともないし話だけなんでやっぱ怖かったんですよ、
うん、
あ来たと思って、
はい、
あーっと。で、まあ、もうすごい満月の綺麗な夜やったんですけども、
そうなんだ、
パーッと起きて電気つけて、
うん、
そしたらパッて瞬時に来はったんですけどね、
はい、
やっぱり人は死なないっていう本をね書いてらっしゃるお医者さんがいらっしゃいますよね、
矢作先生、
ね、はい、
はい、
それとやっぱりそう魂って永遠なんだなってその時に思ったんで、あと会ったことのないよ身内でもこうやって守ってくれてるんだっていうのを感じたんですよ、
う
ん、
そうでしょうね、
だからお仏壇にこう、うん、お供え物をしたりお参りするっていうのはお墓参りもそうですけど、
うん、
大切なことだなって改めて思いました、
ね、なるほど、
はい、目に見えない愛の世界、
そうですね、
あと時空を超えた愛の世界っていうんですか、
うん、
なんか歌になりそうでしょ、
心配してくれてるんですね、
本当本当、
それは私も感じますね、
うん、
やっぱりこう自分が本当に大変な時って、
うん、
もうどうしていいか分かんないけれども、
うんうん、
大丈夫だ大丈夫だって言ってくれてるのが分かりますもんね、
うん、ちょっと、確かに ね、
あ大丈夫になるんや、だったらもうこんなもう、もうなんていうか受け入れて、
うんうん、
とりあえず今日のことをしっかりしようかっていうふうに感じたりしますもんね、
本当、うんうん、そうですね、
うん、
あとおばも私が1歳の時に亡くなってるんですけども、
はい、
吉永小百合さんみたいにとても美しい方だったんですけども、
AI で動かしてた
やつね、そうそうそうそう、うん、で私が東京で一人暮らししてる時に私鍵さしたまんま外に鍵さしたまんま、
はい、
忘れて抜くの忘れて寝てることがあって、
はい、
そのたんびにおばが夢の中出てくるんですよ、それで気づいて、
はい、
あれおばが出てこなかった私今頃どうなってたかなって思うと本当になんか自分 人で来てるんじゃなくて、はい、亡くなった親族に守られてるんだなっていうのを感じます、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、今日もね、うん、今収録するときしてるときに、うん、よしこさんが、うん、ミサさん鍵閉めたって言って、
あ、ほんとほんと、ね、あれおばが出てきたのかもしれない、うん、
っていうふうに何か感じることってありますよね、うんう
ん、あるある、
大丈夫大丈夫って言ってもらったりとか、うんうん、あとこれちゃんとできてるとか、
うんうん、
そういうのありますよね、
そうそうそう、
こう笑ってたりしますね、なんか夢の中でうまくいった時とかは、
うんうん、そうね、
うんうん、なんかそういう時にはあ、じゃあこのまま前に進めばいいんだなとか思ったりしますよね、
うん、ほんと不思議
ね、不思議ですね、うん、じゃあ来週もね、またその不思議なお話の続きをね、はい、ぜひ聞きたいです、
はい、
それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やリクエスト、そして Facebook の番組のページから、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。今日の放送があなたの心に小さな安らぎと静かな勇気を灯せていただけたら嬉しいです。よしこさん、来週もね、
はい、
来てくださるということで、
はい、
はい、楽しみにしてますので、
はい、
よろしくお願いします。それでは来週も一緒に、聞いてくださいね。
はい、
ロックオールシングス岡本美沙でした。